二世代ターボの新お先に勉強させていただきまーす。305回目この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。よろしくお願いします。
いよいよ夏もね、
いやもう
もうそれはもう真っただ中っていうかね、暑い日がね
もうまあぐったりですよ。私なんて
続いてますけれども、
全然テンション上がんない。
毎年こんな暑かったかな。
いやこんなに暑いのってなんかあんまり記憶にないですけどね。
だって体温と同じぐらいの暑さでしょ。
そうそう、
まあ、そりゃ体の具合おかしくなるよね。
なるよ。よく元気で川崎さんいられるなと思いますけど。
俺ね夏はそんなに苦手じゃないね。寒い方が嫌だね。
いやまあそうなの、
寒い方が嫌だね。でも寒いのはなんか着れば大丈夫っていうか、寒いと俺なんかもうテンション下がっちゃうんだよね。まだ夏の方がいいよ。
マジで、夏男じゃ、なんか夏のエピソードとかないですか。
夏のエピソードってそんな暑いんだもん。言われてもこの前一回ちょっと鼻血が出たな。でもな
怖
っ、ね、
マジでのぼせて、
のぼせてかなんかしないけどやっぱり体調影響あるんだろうね。
すげえなー、鼻血とか出したことないよ大人になってから俺。
まあね、今日はね、何、今日はゲストはどうしました。
いないのよ。
あら
こう、まあ、暑さだからさ、まあいろいろと体調がね悪くなるとかあるじゃないですか。
まあね、
そうですよ。いやだからさ、やっぱりその我々万歳協会じゃないですか、師匠方がさ、暑さなのかさ、年齢的なもんなのかさ、結構もう出番を休みがちじゃないですか。
まあそれはしょうがないよな。
すごい心配になりません？
まあ、来るだけでも大変だもん。
いや、そうでしょ？
もう家から漫才協会のある東洋館まで来るのが大変でしょ。外に出るのが。もう、だってね。
いや、だからなんかすごい心配。だから、いいのか悪いのか、我々大体いつも持ち時間10分じゃないですか。なんか12分とか13分やってくださいっていう話が来るじゃないですか。
どういうこと？
いやだからその穴が開くからその分ちょっと埋め合わせてください。
師匠が休むから、師匠が休むからその分ちょっと長めにやってくれってことでしょ。
悪い気はしないけどなんかちょっと複雑な気持ちになりません？
別にそれはしょうがないな。持ちつ持たれつだよ。困った時はお互い様ようだよ。
いや師匠元気に帰ってくるのかなって思いながら、いません。
まあ別にそれ暑さ関係ないけどな。
ないんだよ、
暑い時は、まあ暑い時は特にそうなんだけど、師匠のは弱ってるのは暑さ
関係ない。病気じゃねえか本当に。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
夏の思い出のコーナー。
夏はいろんなことがありますからね。
なんでコーナーで夏の思い出があるのに、さっき夏の思い出はなっつって喋ろうとしなかったんですか。
何を言ってんだよそれなの。すぐには出てこないんだよ。
コーナー入
んない。地域でトンボになるでしょ。
確かにね、ちょっとしかないですからね。
お前何なんだよ夏は。
いや俺はでもやっぱりなんすか、何年ぐらい前だろう、花火大会行ったんです。神宮花火大会。
花火大会神宮のね、いいね。
8年ぐらい、まあまあ本当にそれぐらい経つとは思うんですけど。
今年もあったよ。
いやまだやってないから。
あれ今年あれなんだ、松任谷由実の曲に合わせて花火が上がるっていうのあった。
そうなの、それ隅田川。
違う、神宮で。
神宮で
確かローリングストーンズの曲に合わせて花火が上がるっていうのやってたよね。
あ、そうなの、それね、野球で。
違う、コラボでやってるみたい。それイベントだよ、イベント。
じゃあ神宮花火大会とは別に神宮で花火大会やってんだ。
別の催しじゃない。
い いやだからさ、神宮花火大会って、うん、やっぱり俺その何年か前行った時は、
はいはい、
あのちゃんとチケットを取って、
う
ん、
あるね、
そう、あの行ったんですよ、
球場で座ってみるやつね、
そうそうそうそう、うんうん、で見て、であれやっぱりめちゃくちゃ盛り上がるじゃないです
か、辛そうだよ、
行ったことあります、
何が、
神宮花火大会
一回あるね、
いや盛り上がるじゃん、あのアーティストさんがめちゃくちゃ盛り上げてくれるじゃないですか、
うん、ただで、うん、俺が行った時は別に花火なんかどうでもよかったんだよ、うん、花火その時なんかねライブをいつもやってて、ああああそのライブの主催の石田ちゃんっていうのがいて、ああ石田ちゃんがその花火大会みんなで行こうって、ああその目星芸人たちと、ああいつもそのライブに来てくれる女の子のお客さんを誘って12、3人いたかな、
いかがわしい回だな、
もちろんもちろんいかがわしい、
いやいやもちろんいかがわしいじゃねえよ、
花火なんかどうだってい
い、どうでもよくねえわ本当に、
花火なんか だって俺らの時はそうなんだよ、まあまあ、花火なんかどうだっていいんだよ、だ単なる口実なんだよ。女の子浴衣着て。
来て、ああ、いい、
そう、だから、でその後飲んだ勢いで、なんかちょっと。
自分の花火も打ち上げちゃおうみたいな。
もちろんそうなんだ。行っちゃいましょうよ、みたいな。ただ、その、花火に来たお客さんが、まあ、石田ちゃんチョイスのお客さんがね、ちょっといかんせんね、ちょっとガキっぽかったん
だよ。いや
そんで、浴衣かなんか着てって、ほんとすごい健全なんだよ。
はいはい。
なんでまあちょっと俺が考えてる花火大会の
どんな花火大会
ちょっと違うな、
まあまあまあまあね、そういう
結局、うん、まあアフターはあったのかな、
アフターあったのかな、
うん、まあちょっとみんなで飲んで花火を見て飲んで今日は楽しかったねで終わったのかな、まあ健全なイベントだったんだよ、それぐらいかな、花火なんかいつ見たってそんなもん、
まあ、いやいやまあ、まあ、感動するけどね、うん、いや俺行った時は、うん、ちょうど、東日本大震災の後ぐらいの時で、
はいはい、
で、なんか、花火大会やるって言ってたから、うん、まあちょっと行ってみようって言ったんですよ。やっぱりアーティスト出るから、
うん。
で、アーティストさんが、なんか、まあ若手が何組か出た後に、うん、ELT さんが出てきたんですよ、
うんうん。そう、花火とアーティストは盛り上がるやつ、
いや、盛り上がるの。
うん、いい組み合わせだと思う。
で、ちょうど ELT さんの何十周年の記念の年かなんかで、
いいね。いいね、
もう、スペシャルメドレーがあったんですよ。うんうん、で、やっぱり盛り上がるから、もう、神宮球場が一つになったんです、うん、やっぱり、いつか最高の自分みたいに、もう一つになってめちゃくちゃ盛り上がったんですよ。で、あれ30分ぐらいライブやって、もうめちゃくちゃ気分良くなって。
いいね、
で、引っ込んだの、ELC さんね、うんうん。そしたら、MC が出てきたの。
はいはい。
で、MC 出てきて、うん、で、まあ7時から打ち上げぐらいだったんですけど、うん、まだ15分ぐらいかな、20分ぐらいあったんですよ。
何があったの？
その時間が打ち上げまで。そう。で、MC 出てきて、あ、何すんのかなと思ってたら、皆さん、ちょっと、盛り上がり足りないんじゃないですか、うん、煽り出して、
うん。
で、球場が、うわーってなるじゃないですか。
うんうん、
これからね、
うん、
スペシャルゲストが、ライブをしてくれます、
うん。ああ、なるほどね。花火の前にもも
う一組入れ込んだっつって、
はいはいはい、
で、もう会場はギャーってなるんですよ。うんうん、で、どっからともなく、その年、神宮にも、はい、
うんうん、
秩父の宮にも、はい、第二球場にも、どこにも AKB 系が、
うん、
まあ、乃木坂とかあるじゃないですか。
はいはい、
一つもね、
はい、
出てなかった。
なるほど。
どっからともなく、出てくんじゃねえかっていう声が見たら、もう球場が、
出てきてもおかしくない
し、ね。そう。ギャーってなんかもう異様な盛り上がりして、
なるほど、
したらもう MC が、行っちゃっていいですかつって、はいはいはい、球場キャーってなるじゃないですか。はい、それではスペシャルゲスト、お呼びします、
はい。
中村雅俊さんですって言って。中村雅俊さんがギター持って、どうもーって言ってきたんですよ。
とんでもない AKB が出てきたね。
で、うん、会場が、えってなって、
うん。
でも ELT さんの盛り上がりがあるから、うん、ちょっとなんか中途半端な、おーみたいになって。うんうん、で、そっから、中村雅俊、3曲バラード歌ったんですよ。いやいやいや。今までの盛り上がりで打ち上げ行ってたら最高な気分だったのに、なんか。
それはさ、
しんみりさ。
まあまあまあね。でもそれは主催者が悪いんじゃない？出番順を間違えてんじゃない？
いや、そうでしょう。
出番順を。
もうこっちとしては。
まあまあまあ、名前と、ネームバリューとしてはさ、ね、中村雅俊だけど、 もっと言えば、なんでその中村正俊を呼んだかって。
いや、なんか、うん、その、なんか、東北出身なのか分かんないですけど、なんかその東北の東日本大震災に捧げる歌を歌いますぐらいななんか感じで歌ってたんですよ。で、3曲歌い終わった後に、ちょっと、しんみりさせてしまったかもしれませんって言って、僕にもちょっとアップテンポな曲がありまして、つって、で、会場が、おい中村雅俊分かってんじゃんぐらいになって、で、ちょっと盛り上がりが回復してきたん、で、それでは聴いてくださいって言って、はいはいはい、僕の歌ですって言って、もう一曲バラード挟んだんだ、あいつ。もう、その後もう MC 出て、終わった後 MC 出てきて、こう打ち上げ始まるじゃないですか。なんか、なんとも言えない会場で、俺は、感情で、
それは花火を見ました。まあ、お前だけじゃなくてみんなそうだろうね。
で、
嘘でも、
いや、なんかその ELT さんの後に俺は見たかったの。で、花火大会終わるじゃないですか。で、終わった後、いや、なんか何だったんだろうね。まあでも花火綺麗だったよね、ぐらいな感じでこう帰ろうとするじゃないですか。MC 出てきて、皆さん盛り上がり足りてますかみたいな感じで煽り出す。
また
そうで、なんかアフターライブご用意させていただきます。要はその全部の球場が同時にパンって終わると駅がパニックになるから、まあ第二球場お笑いライブやったりって言って、その最後にこう盛り上げて見たい人は見てって時間差で帰れるようになってる。
規制退場だ。
そうで盛り上がり足りないんじゃないですかって言って、でみんながええってなって、でどっからともなく今 AKBが出てないっていう感じになってきて、みんな
今度こそ
そう終わった後のスペシャルライブをご用意させていただきましたってなって、みんなが帰りかけてる人がみんな戻ってくるの、でキャーってなって、あの ELT さんの時の盛り上がりが回復して、ね、行っちゃっていいですかってなって、キャーってなるじゃん。
これこそフェスティバルで、
そう、いやこれ夏だわと思って、それではスペシャルライブ、お呼びいたしますって言って、はい、中村雅俊さんですって言って、その日2回目の登場っすよ。
だからかわいそうだって。
いや、そしたら
中村雅俊、
そしたら神宮球場で、あの3万人が一斉に立つ音俺聞いたんだから、ガバって言ってこうやって立つ音立つで全員帰ったんだから、
両方に失礼だよ。中村雅俊にも失礼だしお客さんにも失礼だし。
いや、だってすげ
え、何のいいこともない
よ。中村雅俊としてはもうだって3万人が退出するのを見ながら歌わなきゃいけないんですよ。
そうだよ、
最悪よ、あれ。
歌だってないだろ。せめてさ、まあ、中村雅俊がね、雨上がりの夜空で歌ってくれたらさ、まだよかったんだろうけどさ。
いや、わかんないけど、歌ってたのかもしんないけど。
歌ってねえわ。RC のカバーとかやりゃいいんだけど。
いや、まあまあまあ。
そういうロックナンバーやりゃいいんだろうけど、中村雅俊、ただでさえな、弾き語りのパターンしかねえもんな。
そう。で、いやもうなんだよと思って、
もっと特殊人ならいたろうが、もっと他にもね。
いや絶対いる。それこそだってサンドイッチマンさんが漫才してくれても盛り上がったと思うけど。
ああ、そりゃそうだよ。で、特殊出身のアーティストなんかいくらでもいると思うよ。
いや、でその数年後に、
ローリングストーンズなんか特殊
出身。いや違えわ。
違ったっけ。
英語しか喋れねえわ。
あ、そう。
いや、そう。で、数年後に、また、神宮花火大会行ったんですよ。
まだ行ったんだ、お前。
そう。
懲りませず。
そう。で、そしたら、鳥が、玉木浩二さんで。
ああ、いいじゃん。
で、玉木浩二って知ってる曲ねえけどって思ったら、格好しながら、聴いてくださいって言って、題名も歌わずに、バラード歌ったんですよ、あいつ。そしたら、めちゃくちゃかっこよくて。
玉木浩二はさ。
いや、めちゃくちゃかっこよくて。
そんなの言ってみりゃ、俳優とアーティスト、本物のアーティスト。
そうか、そうか。いや、だから、3曲歌ったけど、もう3曲とも、いや、めちゃくちゃかっこよかった。
クオリティが違うよ。中村まずジーパンに下駄巻いてたよ。そんな、全然違うよ。
いや、めって、最後、いや、ちょっと、じゃあ、最後、打ち上げ前にって言って、田園歌ってくれて、会場がもうめちゃくちゃ盛り上がって。
そんなのちゃんと心得てるよ。
いや、かっこよ、めちゃくちゃかっこよかった。
安全地帯心得てるよ、
そんな。いや、それはね、あれはね、もう、俺、大好きになりましたもん。
あの人、だって、アーティストの中でも歌うまい、ナンバースリーには入るからね。
いや、ワンとツー誰よ。
いや、ナンバースリーで。
ああ、トップスリーね。
トップスリーに入るよ。ワンツーはそれぞれみんなね、あるかもしれないけど。 絶対
入るよ。めちゃくちゃうまかったというか、まあ歌うまいか下手かはまあそこまでわかんないかもしれないですけど、めちゃくちゃ引き込まれましたよ。
いやいやすごいよ。
かっこよかった。
だからそうなんだよ。
いやだからあの人
文句ないんだよ。
ないない、うん。超かっこよかった。
夏の終わりのハーモニーなんだよ。
すごかった。
もうすごいんだよ。玉置浩二なんかそりゃもう。
いやでそれをやっぱり歌を歌うような人とかにちょっと言うと。うん、玉置浩二の生歌聞けたのはめちゃくちゃハッピーだって言われて、
あれ北海道出身だけどね。
あ、そうなんだ。
玉置浩二、
じゃあその時も玉置浩二呼んでよ。
だから中村雅俊でつまずいて失敗したのを糧にして玉
置浩二、上側がね。
そうだよ。絶対中村雅俊だって気分悪かったと思うよ。
いやそうだよね。
なんで俺の歌聞いてからみんな帰って
んだよ。帰ってんだってだってバーって帰って、なんと席にみんな戻ってきて着席した人たちが、中村雅俊さんですって言った瞬間全員立ったんだもん、あれ。
なんで悲しみに出会うたこんな目に遭わなきゃなんねんだよって怒ってるよ、そんな。また夢だよ。
すごかった。もうあれ、両方とも、だから、神宮花火大会。あの、今まで、すげえ、まあ悪いとは言わないけど、その、いろんな感じのアーティストが出てきて、で、あの、今年、私、行く予定なので、また何かが起きるかもしれない。
今年は誰が出る？
今年は、大黒摩季。
あ、大黒摩季はいいよね。
おや、大黒摩季さん盛り上がるじゃん。ゴールデンボンバー。
だから、ああいうさ、そう、ゴールデンボンバーしても
。盛り上がる。
ああいう、あの、爆上げ系の。
そうそうそうそう。
打ち上げ系のアーティストなんだよ。
うん。
やっぱりそれは考えてみりゃ分かるじゃん。花火、石黒摩季にしてもゴールデンボンバーにしても。
誰だよ、石黒摩季って。大黒摩季でしょ、
大黒摩季しても、やっぱりこうさ、
そう。
やっぱぶち上げ系なんだよ。
ぶち上げ系。いや、関西さん
の中村正俊は違うもん。
違うよね。
ぶち上げ系じゃないもん。四畳半フォークだもん。中村正俊。
いや、びっくりした。
別に、ねえ。
いや、あの、ELT さんの球場一つにした、めちゃくちゃの盛り上がりを沈めたっていうのがね。
だって考えてみりゃさ、ELT なんて電気楽器だよ、エレキだよ、中村さんアコースティックだよ。
そう
だってそれアンプ通してあろうがなんだろうがさ、そりゃちょっと違うもんな。
いや、あれは本当に、あの、運営の方々は多分ね、勉強になった。
そうだよ。それは全然違うよ。
すごかったっすよ。
申し訳ないけども。
だから今年もなんか事件起きてくんねえかなと思って。
でもよかったね、むしろ逆にそういうネタができてさ。
いや、よかったですよ。
ね、芸人的には面白かった
よ。
いや、芸人的には面白いよ。
当日でも会場で、なんだよって言ってましたけど、誰だよって言ってたからもう。
だからむしろ逆に。
そう。で、あとあと、帰って、ああ、これ話になるな、ぐらいな。
うん、それでいいじゃん。
あまあ、要は良かったですけど。
ねえ。
いや、夏はね、もう。
俺が夏って言ったら、やっぱり子供の時に、海で泳いでた時に、
はい。石川出身。あ、福井出身だ。
福井出身で、あの、防波堤みたいなところで泳いでて、うん、みんな子供の時にみんなで泳いでて、うん、それで俺その時、まあ今もそうだけど、そんな泳ぎ達者ないけども、
うん、
防波堤でわーってみんなで遊んだ時に波が来て、
うん、
防波堤がバーンって波を引きずられて、
怖い怖い怖い怖い、
防波堤から海に落ちたんだよね、俺。
あ、そういうこと、あの、テトラポットぐらいのところで遊んでたってこと、あ、防波堤の、
テトラポットよりも先なんだよ、防波堤の灯台のあるところだったから。
おうおう、で、波来て何バシャーンってなって。
バシャーンってなって、
は
あ、で、波がバーン、波の力ってすごいから、
そうなの、
海バーンって落ちたんだよ。
はあ、
そしたら一緒に
とって。怖い怖い怖い怖い怖い。
子供じゃんみんな、ああ落ちた落ちた、竹雄ちゃんが落ちたってさ、そうしたらうちの親父がね、ちょうどその時にその港の近くの、日本冷蔵っていう、
聞いたことある、
今もあるじゃん、日本冷蔵、それのそれ系の会社、北国冷蔵って言ったかな、それ系の会社に勤めてて、ですぐ近くに会社があって、誰かが呼びに行ったんだよ、ね、うちの親父を、竹雄ちゃんが溺れたよ、
うん、
したらうちの親父が向こうからロープを抱えて、船を燃やう。
ああ、はいはい、太い、太いやつ。
あのロープ抱えて、走ってくるのが溺れながら見えたんだ、俺。
すごいすごいすごい。ファインプレイ。
もがきながら、
スーパーマン。
キスト変えて走ってきて、あ、親父が走ってきてるっつってさ、俺持って。
安心する安心する。
あ、これで助かるわと思ったら、親父が走ってきて、で、俺のその防波堤のとこまで来て、溺れてる。もう俺、もう親父の足元で溺れてたからね。ああ、って溺れた。親父が竹を捕まれっつって、そのもやいのロープを俺に思いっきりパスしたんだよ。端っこ持たないで。
いや、全部じゃん。
丸ごと投げたんだよ。ボーン、
何してんだ、
そうだよ。俺、そのロープに顔当たって、俺、とどめ刺されそうになったんだから。そしたら、親父、そんなどうしたか。知ってる？
知らん。
それが、自分がやったことがあんまり、 大変なことやったと思ったんだろうね。結束変えて、あーって走ってたんだ、向こうに。みんなびっくりしたんだから。手ぐるぐるぐる回して向こう走ってたんだ。
手ぐるぐるじゃないよ。
そうだよ。俺びっくり。俺結局、あの時に、そう、漁師さん。漁師さんかな、船員さんかな、てか、その浜で、立ち小便してたんだよ。
いや、何してんだよ。
その時、おじちゃん助けてかなんか誰が言ったんだろうね。その人に助けられたんだ。
いやー、よかったー。
そうだよ。
お父さん、脳戦力じゃん、もう。
親父は結局それで、で、おふくろもね、ちょうど、その時にね、うちの家が、その、港から、徒歩10分ぐらいのところだったんだよ。誰かが言ったんだろうね。おふくろもきっと、その話聞いて、わーって帰って
きた時に。来てくれたよ。
真ん中ぐらいまで来た時に、その港と家の真ん中ぐらいの時来た時、向こうから叫びながら手振り回して走っていく男が見えて、何あの人って見たら、うちの親父だったんだ。すれ違って。今何？お父さんって言ったらもう助けられてたから。で、それからね、親父何したか知んねえけど、昼頃帰ってきたんだって家に。そんで、今日は大変やったなぁ、つって。お前は何したんだ。
すげえ。
夏の思い出た、それあるなぁ。あの時俺下手したら死んでたもんな。
いや、そうなんだ。
何してんだよって思っちゃう。
そうか、うん、夏ね。あ、でも、ま、今年私、海でバーベキューしに行きましたよ。
あ、いいじゃん。
はい。
なんだっけ、海のバーベキューってな。あ、なんか、はい、あれじゃない、フェイスブックなんか載ってたじゃん、
はい、
じゃない
、はいはい、
ナナオ。
そうそうそう、ナナオ兄さんと、プリンプリンの田中さんと、カナヤさんと、マリアのお二人と、
マリア、
はい、行きましたけど。
どこ行ったんだっけ、
カワナ。
カワナ。
はい。カワナって伊豆の方で行って、
車で行ったんだっけ。
いや、俺は電車で行きました。みんな車だったりなんかで行ってましたけど。
バーベキュー電車はちょっときついんじゃね、は
い、いや、でもせっかく誘っていただいたから、もう行きたい行きたい
って言って。誰かの車に便乗すればよかったんじゃん。
いや、なんか深夜に、ほら、なんか移動するって言ってたから。いや、いや、俺だって深夜も、その、なんつうの、子育てがあるから。そうそうそう、まあ、朝行きますって言って。
で、他のやつはみんな車で行ったんだ。
車とか。うん、なんか電車で来た人もいたっぽいんですけど、
ね、深夜で電車で
いや、深夜じゃなくて、その朝かなんか、自分ちょっと子供を預けたりしなきゃいけないから。
誰が車出したの？
田中さん。
あ、プリンプリン、
はい、確か。いや、めちゃくちゃ楽しかったっすね。
そのバーベキューの道具とか誰かも
全部田中さんが準備してくださって、あいつすごいな。今なんかその伊藤暮らしチャンネルみたいなのを YouTube でやってるんですよ。
何チャンネル？
伊藤暮らしチャンネル。
伊藤暮らしチャンネル誰が？
田中さんが。で、伊藤のお家があんのか。
え、伊藤に家があんの？
そうそうそう。で、そこ。
別荘ってこと？
なのか。だから、そこからもう浜まで、本当に徒歩で言ったらもう1分ぐらいで着くんです。
あ、そのバーベキューポイントから？
そうそうそう。浜からその拠点としている伊藤の拠点のお家までが1分ぐらい着くから、もうすぐ運べん
の。そこってのはバーベキュー、キャンプ場みたいなところ？
うん、浜、ただの浜。砂浜。海があってっつって。でもみんなでも本当にバーベキューやりながら。
食材とかどうしたの？
いや、全部田中さんが準備して
る。すごいね、あいつ。ダメだな。そういう人一人で助かるよね。
助かる。で、もうなんて自分一番下っ端だから、焼いたりとか、酒作ったりしようと思って、でいたら、もう全然先輩が、いい、気にしなくていいからって言って。
いい先輩じゃん。
で、田中さんとかも、僕焼きたいからって言って、こうやって焼いてくださったりとかする。で、これ食べなとか、七尾さんとかもなんか買ってきた、こう、なんか、豆味とか、すごい美味しいやつ出してくださったりとか。
豆味？
豆味。ちっちゃい味。味の日も。だから、そのまま全部食べられるみたいなやつがあって。めちゃくちゃ美味しくて。で、なんか、お酒も自分で作るから、みたいな感じで、みんな、こう、ここで作ってくださったりとかしてたら、なんか、一番下っ端の私が、一番、何も動かず堪能してるっていうだけでした。
そんなの。そうやって言ってんだから、別
に。いや、もう、で、少しは動けよって思ってたんだろうなって思いながら。
いや、でもそんな。
もう、で、なんか、50過ぎたおじさんたちが、海で、
海？
そう、海で、おっきい、大きい、なんていうの、ユニコーン、スワンボートじゃないけど、なんかあるんですよ。うん、ユニコーンボート、そういうの、5人ぐらい乗れるでかいやつ持ってって。
うん、
で、それに、海の上だと、ちょっと乗りづらくて、こう乗ろうとすると傾いたりとか、うん、乗ったらバシャンって傾いたりとかしながらやってて、全然乗れなくて、それにみんなで飛び乗るっていう遊びをずっとやってたんですよ。
おっさんが集まって
で途中から誰一人として真剣に乗ろうとしないからもう本当にもうおっさんがもう早く
っ若いやつだったらな女の子とかいたら楽しかった
なカレー屋さん早くしてくださいよって言いながら長谷さんとか田中さんとか乗ったりしながらみんなで
俺はさっきの花火じゃないけど、
はい、
さっ一回漫才協会で隅田川の花火大会を見るっていうのが
えいいじゃんそれ、めっちゃいいじゃんコロナ前か。
そうだね。
いい。
今もお亡くなりになったけども、越谷、秀谷師匠か。
新山
新山秀谷師匠。秀谷師匠が、家族もいるようなん
です。ええー、
そう。
なんで俺誘ってくんなかったんですか。
いや、お前も誘ったと思うけど来なかったと思うんだよ。だって若手なんか二人ぐらいしかいなかった
もん。あ、そうそう。じゃあ誘われてんだろうな、きっと。
それで、5時に、お蕎麦屋さんの屋上で。
いや、超いいじゃん、屋上で見るなんて。
つってさ。で俺頭の中俺のイメージとしては屋上でお酒飲みながら
いやいい
上がる花火をみんな楽しむ
そうだよそうだよ
人の中で見ないで
そう
その屋上でゆっくり見れるんだなと思って
屋上なんて最高じゃん
そのつもりでそう行ったんでそしたらさ5時だって言うから行ったらさもう5時前行ったら入り口のところでさ秀吉師匠がさ鬼の形相で立ってるんだよ
なんで
俺の顔見るのにさ、笠井くん遅いじゃないかって、何やってんだって
。5時って言われたら5時でいいでしょ。
いや、だってまだ5時って言ったら、もう用意しなきゃダメだよって。で、もしてね、なんか若手、満響の若手の芸人のやつがいたんだよ。あれはもう来てんだからって。結局、何されたかっていうと、その満響を呼んで、芸人呼んで、そのおだんっていうの、いわゆるスポンサー、その、
満響はいはいはい。
いろいろ。お金落として
くれる、はいはいはい、
スポンサー的なお客会員のお客さんをおもてなしするってことなんだよ。で、その要因として俺らはよかった。
ああ、よかった。行かなくて。だから行って、
みんなが、お酒のついだりとか、そのお相手したりとかしろ
って。わわわわわわわわわわ。
それだったら最初から言えよと思って。
言えよだよ。
一番腹だったらなんかしてる。花火が見えないん
だよ。嘘でしょ？
花火見えないんだよ。だ
って屋上なのに
ここからですよって言ったらさ、煙突かなんか隣の建物、立ってて、川崎さんこれね、先に行った若いやつが、川崎さんこれね、この建物とか裏から回ってみないとね、花火見れないですよって。音だけ聞こえるんだよ。
最悪じゃん。
そう、俺なんだ、ラジオ中継聞いてんのかって。パーン、パーンって。そんなもん、そうで、
さ
こっち稼げないよとか、じじいに言われてさ、うるせえな。あ、すいません、今行きます。で、3階と2階があるからさ、じゃあ俺3階だから、
ね。3階と2階
そうだよ。
な
んで2人しか来ないわけだよ。だいたいみんなそんなの、そういう目にあってからさ、みんな要領して、俺なんかバカだからさ、結局騙されて。花火が見れるからっつって騙されて。
美味しいお酒飲みながら。
酒なんか飲めやしねえよ、そんなもん。
ひでえ。
それで結局言う、その若いやつは、引き出し匠に、今日ご苦労さんだったねって2000円かなんかもらったんだよ。で俺は何ももらわなかった。
嘘でしょ？
もらわなかったんだよ。
ひど。
だからさ、もうお前ふざけんなと思ってさ。
でもそれが原因で。
まあ死んだんだろうね。
違う。それがあったから秀吉師匠何の営業も振ってくんなかったのかなと思ったら。
も
それはひどい話ね。
よくなことないよ。
それはびっくりするわ。
花火の思い出すとそれだね。
テレビが見れ、あ、テレビは花火が見れないって。
だって。ただ最初からさ、家でテレビ見ながらさ、テレ東の花
火、いや、そうよ。
見ながら飲んでたもん
よ。よっぽどいいよ。なんかやっぱり、昔はさ、花火中継なんて誰が見んだよって思ってましたけど、あれ意外と、やっぱり現地に行けない人とか、
見る。
そうそうそう。この年になってみると、あの人混みしんどいなって思うと、ちょっとテレビでいいなって。
でも、七尾さんなんか、屋形船に誘われてんだからね。
えぇ、
いや、仕事があったから行けなかったって言ったけど、
え、でもさ、あれじゃないの、それこそなんか MC してくれみたいな。
いや、にしてもいいじゃん。
いや、いい、いい。
やがた船
だ。見れるんだもん、だってやがた船。
全然いいよ。
いや最高だった
わ、それ。あるよね。
その思い出ね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
やっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
エンディングのコーナー。
花火の思い出がねいろいろあるもんだねやっぱり。
いやだからまた今年は今年でね、うん、私はあのいい花火大会の思い出ができたらいいなって思いながらですよ、
いややっぱりねなんかね日本人なのかな、花火をこうめでる DNA が流れてる。
いやそうでしょうね、
なんかこうワクワクワクワクするんだね、あのバーンって音聞くとさ、
なんなんだろうあれ、
なんだろうね、やっぱなんかちょっとそわそわ
しちゃう。いやいいと思う、
あーなんかこれちょっと見に行かなきゃ、まあ、お祭り好き、花火好き、花火好き。
今年も結構お祭りとかあって、子供連れて行きますけど、お祭り会場も人混みで。
いやもうそりゃそうだよ、だって今年なんか特にそうだよ。
いやすごい、
今までずっとみんな我慢してたんだから、 それが一気にこう解放されてさ、
そ
りゃもうみんな来るよだって阿波踊りなんかの会場で100万円の席があるんですよ、ね、
マジか。
100万円だよ。
え、あの阿波踊りのあの行列するところに、
それこそこう相撲の国技館の末席みたいにして、
ああ、まあまあ飲み食いできて、
なんかなんだお土産がついてる
みたいな、ああ焼き鳥も出て、
その100万円の席ってもともと日本人を対象に相手にしてないの、
海外の富裕層、
そう金持ちの外国人を相手にして、
信じらんねえよ、
金持ち出すからね、
出す出すね、だってお金あれば座れますよって言ったら
出すよ、そのまま超人なんかね。
いやだからあの阿波踊りとかもその生で見るとやっぱ迫力違うんでしょうね、うん、そんだけみんなが見に行くってことは、
100万円の席だろうがなんだろうがさ、だからユースの注目で買っちゃうんだよ、もしかしたら阿波踊り全体買っちゃうかもしれないね。
いややめてくれよ、
いくらこれっつって、
東洋館にもさ目の前さ100万円の席にしたらどうなの。
そうだよな、
買う人いないだろうな以上2世代ターボでした、ありがとうございました